Hello! S&A の無責任ラジオです。このラジオは、サチとアツシが最近になっているニュース、エンタメ、身近な出来事について、好きなように掘り下げて話をしていく番組です。トピックスを調べているアツシに、調べてないサチが質問することで、普段ニュースにあまり興味がない人にも分かりやすくお届けしていきます。ただし、この番組で話す内容は、あくまで私たちの個人的見解なので、責任は持ちません。そんな番組です。なんか今日下回りづらい。
あ、やばいじゃん。
よし。
木曜日だからかな。
本気日だからかな。はい。じゃあ、行きましょう。
じゃあ、
はい。
しょっぱなはちょっと、嬉しいニュース、嬉しいのかな、ニュースにしようかな。
へえ。
あの、
はい。
元キュートの、リーダー矢島まゆみちゃんが、
まゆみ、はい。
文春にすっぱ抜かれましたね。
抜かれましたね。
何って、あの熱愛報道、交際報道なんだけど、
はい、
まゆみちゃんってすごいのよ。そのやっぱアイドルって恋愛禁止みたいな暗黙の、まあ、明確に決めてるとこもあるみたいだけど、暗黙のやつがあるじゃない。
うん、
やっぱなんか疑似恋愛を楽しませるみたいなとこがあるのかもしれんけど、でなんかまゆみちゃんって来年で芸能生活20周年なのね。29とかなんだけど、
うん、
小学生の時からやってるから、一回もスキャンダルなかったの今まで。キュートの時は、もし他のメンバーがなんか写真撮られちゃうと怒ってたりとかして、本当にこうストイックにアイドルっていうのをやってた人なんだけど、それが卒業して初めてこうなんだ週刊誌に載って、でしかもお相手がなんかちゃんとした人っていうのもおかしいんだけど、あの俳優さんで、イントネーションわかんないんだけど、味方涼介さんって人の、味方なのか味方なのかわかんないんだけど、
うん、
で私はあのごめん名前は知らなかったんだけど、調べたところ、
うん、
あの教場っていうさ、教える場って書いて、うん、教場って見てないけど、
キムタクのやつ、
そう、うちのお母さんが超面白かったらしい。あのそうキムタクのやつめっちゃ話題作じゃんに出てたりとか、
うんうん、
あと知らん間に結構見てて、
うん、
今期の相棒、
ほう、ずっと見てんじゃん、さ
したそうそうそう、で、うん、しかもどれか分かったのね、ああの人みたいな、イケメンが出てたのよ最初の方かな、
ほう、
最初の方にそうすごいイケメン出てきたって思ったんだけど、結構キーパーソンだったのね、その人だったりとか、さっきちらーっと調べてたら、あの刑事7人だっけ、
岡田くんだっけ、
違う、
誰だっけ、
東山さんの、
あ、東山さんの、
そうそう、はい、にも出てたりしてて、結構こう着々と俳優としての道を歩んでる方みたいで、
うん、
なんか良かったねって感じ、
良かったね、
うん、
ハロプロでいい方向でのこういう話があるのは嬉しいですね。
そうなのよ、
うんうん、でしかも今俺も見てるけど、
うん
うん、両事務所とも真剣なお付き合いと公認っていうのもなかなかあれですね、
うん、
いいですね、
うん、
出てき方が
いい、だから本当にすごくネガティブな妄想をするとしたら、彼が売れすぎちゃって、
うんうん、
鼻が高くなってしまうこと、
あ
がちょっと怖さもあるけど、
人内的な、
やめてあげて、やめてあげて。ちょっと調子乗っちゃったよね。この間でもテレビで言ってたよ。なんか娘なのかわかんない。あの子供が大きくなってウィキペディア調べたらマジで最悪だとか言ってたけど。でもそうなんだよ。なんか、ね、誠実な、今多分誠実な方っぽいから、
うん、
そのまま、まゆみちゃんもめちゃくちゃ誠実な子だから、
うんうん、
なんかこう、ね、幸せになってくれるといいね、と。
いいね。
思います。いいよね。なんかその、まゆみちゃんのね、その、いわゆる、リア子、
うん。
ガチ恋勢はちょっとショックかもしれないけど、女神様だからね、うんうん、まゆみちゃんは。
今なんか芸能活動してんの？
まゆみちゃんはね、まゆみちゃんも、ちょこちょこ、私が見るような、その、サスペンスもの出てたりとか、あとは舞台が多いね。まゆみちゃんは舞台で活躍しているイメージ。
素晴らしい、
うん、すごいよ、綺麗だよね、あと雑誌とかにも出てるみたい、
なるほど、
うん、
やっぱ美人はいろんなところで活躍できるね
美人だよね、うん、本当に美人だと思う。まゆみちゃん
美人だしね、その歌っていう面で実力もあれば、
うん、
そりゃいろんな場所で活躍できますわみたいな
性格もいいしね。
知らんけど俺は
性格いいね。だから内面も女神様なんだね。見た目も女神なんだけど内面も女神なんだよね。
すげえじゃん。
すごいんだよ。
むしろじゃあこの味方くんは、
うん、
女神を味方につけてあげた。あーすごい
面白いこと言ってんじゃん。そこはやってあげて、うん、そう。でもだからその私が大好きだった萩原舞ちゃん大好きだったじゃない、大好きな萩原舞ちゃんとかは、
うん、
あの小学校1年生からやってるんだよね、まゆみちゃんと一緒に、
うん、
反抗期が来るわけ途中で、
うん、
でもまゆみちゃんがいい人すぎて正論すぎて切れるっていう、もう何なのみたいなっていうぐらい、まゆみちゃん素晴らしいね、人として。
いいじゃん。
いいよ。だから本当にいい人と幸せになってほしいなと思いますね。
なってください
ね。もうキュートもまゆちゃんもおかえちゃんも結婚して、
うんうん、
ラッキーは一旦今月で芸能活動お休みして留学して、愛理ちゃんはもう兄様だっけ、
うん、
に出るぐらいのねソロアーティストになってきてるから、いいよね。なんかそうやって先輩がさ道作ってくれるのいいよね、
うん、
本当に。さっき YouTube でずっと鈴木愛理って調べてさ動画見てたんだけど、マジでこの人が先輩にいるってすごい財産だなって思う、ハロプロにとって。
よかったじゃん。
うん、あんな人すごいよ。顔も可愛いしスタイルもいいし滑舌は悪いし歌はうまいしダンスもうまいし愛嬌もあるし滑舌は悪いし、もうすごいのよ鈴木愛理は。すごい、なんか
ね、アイドルが憧れたアイドルだもんね。
そうそうそうそう、アイドルの良さも残しつつソロのアーティストとして自分の色を出してってる感じがいいですね。
うん、
マーチンとコラボしたおかげでファーストテイクにも乗れたしね。
うんうん、そうだね。
ファーストテイクさ、ソニーが運営してるって知らなそうだよね結構。私も何かそのアイリちゃんが乗った時に見た気がするもんね。
うん、俺もそれで聞いた気がするよ。
そうだよね、そんな話あったよね、うん、お母さん乗れないんだよ。
うん、
ずっとリサさんとかばっかだなって思うな。
うんうん、
つながりがあるんだよね、ソニーと。あ、ソニーで出してんだろ、リサさん知らんけど。
うん、
まあそんな感じで幸せだねって思いますね。
はい、
いいですか、まゆみちゃんの、まゆみちゃんについてはもういいですか。
いや、私特に語るところないんですよ、まゆみちゃんについては。おめでとうございますっていう。でもなんかひむひむが俺のまゆみとか言ってるやつぐらいしか、
うん
うん、知らないから、
うん、
はい、
確かに。でも綺麗な子ってことは知ってるよね。
そうそう、美しいですね。
まゆみって名前もいいんだよね。私の大好きなあの竹内あかりちゃんのいとこでございます。
あ、そっかそっか。
アンジェルム、
うんうん、
フォルム違いすぎるって思うけど。
おでんくんだからな。おでんくんと女神様はな、ちょっとな、両方ともアニメとかには出てきそうなんだけど、ちょっとキャラクターが違うんだよな。
でも、たけちゃんもいいのよ。
たけちゃんいい子。
たけちゃんいいよね。じゃあ、そこまでにしとこうか、今週のハロープロニュース。ちょっと小玉さんの話もしたいけど、もうちょっと調べてからしたいから、まあ、いいか。
はい。
はい、次。
次
何しよっかな。じゃあさっき見てたニュースだからさらっと触れるか。
さっきのやつ、
オミクロンの話ですね。
ああ、なんかさっき
私がテレビ
見ながらなんか
この人たちまずいんじゃないって言ってたんだけど、うん、
消されるよあ、まあちょっと俺もニュース見てないからこれわかんないんだけど、うん、
記事は一応リンク送っとって
ますけど。あ、見た見た。
まあオミクロン今ねすごい世界中に流行っていこうとしてるじゃない彼は。
はい、
で日本にも入ってきて、
はい、
結構こう対策頑張ってるじゃん、
はい、
でもホテルが足んないし、じゃあ帰国者は日本人は多分日本人だよねは、まあ、自宅があるし自宅待機でもいいですってなったわけじゃん、ホテル足んないからね。
あ、そうなの。
うん、 そうそうそう。
へえ、俺ホテルだけだと思ってた。
違うよ。日本人は自宅待機、あ、でその条件が分かんないんだけど、その日本人なのか、
うん、
なんか国なのかは分かんないんだけど、その国指定なのか、
うんうん、
でもなんかそれでも認めるっていう風になったのよ。
うん、
なんかこの人は女性は20代女性は、
うん、
アメリカから帰ってきて、
うん、
自宅待機をしてたと。
はい。
8日に帰ってきて、確か。
12月8日に帰ってきた。はい。
確かね。
はい。帰ってきたと書いてある。
書いてある。あ、よかった。
うん、
で、9日、その帰ってきた時やるじゃない PCR、
うん、
あれは陰性だったので、
うん、
で自宅待機ってしてて、
でもこの人帰ってきたその日に会ってるよ。
違う、待って、で9日に、
うん、
次の日に発熱して、
うん、ほうほうほう。
で13日にちょっと私の右脳の記憶だけど13日に、
うん、
陽性が確認されたみたいな。
ほう、
確かそんな感じだったの、時系列としては。
ほう。
で、そのさ、あっちが今チラッと言ったけど、
うん、
まずいのはそこではなくて、それはしょうがないことなんだけど、かかっちゃったのは。
うん、
もう一人男性も、かかってて、コロナに。しかもオミクロンに、
うん。うん。
で、その男性は何かっていうと、その女性と会っていたという。
うん。
8日に。
8日と
9日。8日と9日、そうそうそう。
しかも20代男性の自宅で。は
あ、え、じゃあ自宅待機してないじゃん。
してない。
女性が、男性の自宅でもともと自宅待機してたってことなのかな。
うん、自宅、女性は自宅待機していて、
うん、
いや、むしろ待機はしてなくて、自宅に一回帰って、
うん、
そのまま男性宅に行っている。
うわ、まずいじゃん。思ってるよりまずいじゃん。
うん。
そう、そうなのよ。なんか、その、同居する家族だったら、家族って言うじゃん、報道で。
うん。
でも20代男性っていうからおかしいなと思って、
うん、
そう、絶対に親族ではないわけよね。もともと一緒に住んでた、同居とも言ってないから、
うん、
で今のもう私がもっと詳しい情報を教えてくれたけど、まあシンプルに付き合ってる人だよね、多分。
うん、
多分ね。
まあ付き合っているのかどうなのかわからないけどね。
でも2日、うん、で帰国早々2日連続会うってよっぽど、
まあ、
疲れてるもんだって
私、うん、
海外から帰国した日は寝たいよ、すぐに寝たい。
もうだから多分帰ってきてすぐ彼の家だかな、とりあえず止めさせてくれる男性の家に行ったんでしょう、
うん、
勝手なことを言うとね、
うん、住宅があるのにね。
そう、自宅があるのにわざわざ会いに行ってるんだから、
うん
うんうん、すごいですね。と
すごいですね。そもそもさ、
うん、
自宅待機って何でするか分かってるみたいな話になってくるよね。
うん、しかもこのなかなか辛辣な言い方だけど、
うん、
この女性のせいで男性にかかり、
うん、
男性はそれのせいで、
うん、
なんだこのコロナの症状が出て、
うん、
よくわかんないけど、そのままその男性は家族と一緒にサッカーを観戦しに行ってるし、
うん、そうそう、よくわかんないことがいっぱいあるのよ、うん、まずその会ってることもダメじゃない。基本的にインフルでも会わないじゃん、人にさ、わざわざ、
うん、
感染させちゃうから。薬があるインフルでも合わないのにさ、そんなこんなに騒がれてたコロナの時会っちゃうっていうのも結構まずいなって思うし、男性も男性で、じゃあ他の家族に会わないようにしてくれよとかさ、そういうのもあるし、症状は出てたんだよね。出てたんだけど、
うん、
見に行っちゃったわけよね、
うん、
熱がなかったのかな、わかんないんだけど、
うん、発熱の症状出て
た。発熱もあったんか、
うん、
咳とかを見たけど、何見に行っちゃったっていうのがマジでもう本当に救いようがなくて、
うん、
一応報道ではさ、名前とかは出ないけど、
うん、
まあ、出んのかな、なんか自宅隔離されてなかったってことだもんね。
まあ、なんだ、報道で出すことはない
の。なんかどっかホームページで載せるって言ってたよね、隔離ちゃんとしなかった人。
あ、そうなんだ。
うん、なんか載っちゃうかもしれないけど、
うん、
まあ会社とかにはバレるわけじゃん。
それは多分今すでにバレてるね。
そうそうそう。で、ネットの民って怖いからさ。
うん、すぐだろうね。
まだ私が気づいたってことは、この2人どういうことになったってことは、多分日本中の、そのネットの民が思ってるから、
うん、多分ね、いろいろと調べられてるんじゃないですか。デマにならないように皆さん、ちゃんとしたことを伝えてあげてください。
そうだね、そうだね。まあ、その人、叩いている理由にはならないからね。
うん、
この人はすごく私は悪いと思うけど、
うん、まあ、なんだ、その基本的に悪い、 で、たださっきサチさんが言ってたそのインフルだったら合わないよねっていうのと、
うん、
コロナだから合わないよねは多分全然見えが違うなと思ってて、
うん、
この女性は自分がコロナにかかってないと、
そうだね、
もう思い込んでるわけです
よ。陰性だったしね、
はい、
うん、
インフルは、
うん、
インフルの症状出てから気づくわけだから、うん、そりゃ合わないよねみたいな気がして、そこ あの差別化はちょっと違う気はするんだけれども、
うん、
だけれども、
うん、
やってくれたなって感じだね。
やってくれたなって感じ、本当に。
これまた厳しくなるよ、いろいろと。
うん、
うん。やってくれたね
って感じ。てか、厳しくした方がいいよね。今までもさ、うん、日本って結構ザルだねって言われてて。
うん。これやってくれた
よ。今年なんか一回すごい厳しくしようとしたのにさ、なんか急に岸田さんが、うん、私たちはそんなこと聞いてませんとか言ってさ、甘くしちゃったから。
あ、海外渡航の、海外からの渡航予約、新規予約のやつ。あれはどうなん、どうなの、俺は別に岸田さんの言い方が悪いとは思わなかったんだよね。なんだろう、できればそのまんま継続でなんだ厳しいままにしてほしかったっていうのはあるけど、
う
ん、うん、いろいろとその一個前の国交大臣が誰かが確か伝えたと思うんだけど、あれも資料が足りてなかったといえば資料が足りてなかったなとは思ってて、新規予約を全てキャンセルにしてしまうと、もともと海外にそんな条件なく行っていた海外遠征してる日本のスポーツ選手とか、
うん、
ビジネスで1週間だけとか行ってしまってすぐ帰ってこなきゃいけない人たちの新規予約も全てキャンセルさせなきゃいけないっていう、
取れなくなっちゃう、
キャンセルというか取れなくな
っちゃう、だから往復で取ってれば帰ってくれるってことでしょ。
そうじゃない、
うん
うん、新規予約
行く前からね、
そう新規予約だから、
うん、
っていうものに対していきなりスパッて切ってしまうことを、
うん、
果たしてどこまで考え、それに対して影響がどこまで出るのかっていうのを考えられていたのかっていうのは、
うん、
俺は国交大臣の方の話はすごい決断をしたなと思ったけど、
国交大臣なんだっけ、
ちょっといや、だから分かんない、確か国交大臣だったような気がしたんだけど、どこだったかねって、
いや、なんかもっとさ普通になんかこう、うん、もっと下の方というか大臣レベルじゃなかった気がする、その防衛省とかそんぐらいじゃ
ない、はあはあはあ、そうなんだ、いや、もしそうだと誰が言ったとしても岸田さんがそれをいやいやいややめようよって言って、
うん、
自分の意思を持ってやめさせたっていうのは、
うん、
それはそれで面白いなって思うよ、
うん
う
ん、
でいう話なんだけど、
うん、
まあ、できればそのまま厳しい方にしてほしいっていう気持ちもありつつ、岸田さんがちゃんとそこで舵を切り直したっていうところは面白いなって思いました、
うんうん、いや、そうなの、別になんかそのじゃあちゃんと入ってきてから厳しくしなきゃダメじゃんみたいな、
その通り
気持ちになるよね、こっちはさ、
なりますよ
こっちは海外もさ行けずにさ我慢してんだからみたいな気持ちも出てきちゃうよ、
うん、まあ、海外にも行けずに我慢してるっていうか、まあ行きゃいいんだけどさ、
でも行かないけどね、
そうそうそう、
用事ないし別に、
うん、そう、行きたかったら行きゃいいっていうそのルールを守ってねって感じ
で、もそのさリスクを負っていくわけじゃんね、やっぱお仕事なり、
うん、
趣味なりで、だからなんかこう守ってほしかったな、悲しいなって気持ちになるね、
うん、もうこれに関しては本当にやってくれたなって感じですよ本当にやめろやめろこういうの
でもさ、
うん、
これはたまたまというか、まあ、陽性 でしかも拡散しちゃったっていうので報道されたけど、
うん、
こんなのザラに起きてんだろうなって思うと、あっという間に広がるだろうね、オミクロも、
ねえ、うん、なんだろうね、
だって甘いもんね、まあ、
一応だけど、うん、あ、これオミクロンって判明してんの、なんか一応
今あしたんじゃないかな、もう、
あ、なるほどね、うん、ネットニュースだとまだその疑いがあるぐらいだけど、
そう、
さっきのニュースだともうオミクロン株ってなってるのか、
確かね、
なるほどね、うんうん、あ、でも本当だ、あ、書いてあるわ、と 速報で都内でオミクロン株の感染になってるわ、うん、なるほどね、
うん、まあ、別にオミクロンだったことが問題ではないんだけどね、
その通りです
何の株であれさ、
うん、
やめてくれよっていう、 うちら頑張っとんねん、
そう、みんなでやろうって話なんだよこれは、
うん、
分かってくれ、
みんななんかね自分でリスク回避してさ生きてんだよって
ね困ったもんだぜ
本当に、いや、でもまあ、ニュースになっちゃったから、 うん、私はこの二人の将来が心配だけど、将来というか本当に怖いからさ、今ネットの人たちがどう動くかが、
うん、そうだね、
うん、この人たちは本当に悪いことしたけど、私は悪いことだと言い切るけど、
悪いことだよ少なくとも他人に迷惑をかけてるからね、
そうそう、うん、でも叩いていい理由にはならないからね、攻撃していい理由にはならないから、うん、こうやってなんか
周りの人が優しくお前らそれダメだよってちゃんと伝えてあげようね。
ね、誰か伝えてあげられるといいんだけどね、うん、難しいね。なんかコロナに対するさ考え方も人それぞれだからね。そのただの風邪だっていう人もさやっぱいるだろうし、でも会わないけどね。大切な人ほど会いたくないよね、感染させるリスクあったらって思うけど。
そうだね、
うん、
可能な限り、
うん、だって死んじゃうかもしれないんだからね、自分のせいで。極論、
まあそうだね、
うん、じゃあそんな感じ。
え、おい何かがふんだった
し、いや、なんで本当に怒ってるっていう話
はい、サチさんは怒ってます
怒ってる。じゃあ、
じゃあ
どっちがいいかな。あつしがさ、そのチラッと言ってた公務員面白くなってきたのやつする？
公務員面白く、いや、これ別に公務員が面白くなってきたんじゃないよ公務員も大変だなって話だよ、これ
いい話じゃないんだよ、別に。
もう全然いい話じゃないんだけど、
うん、
これ読売新聞が出してた記事で、
うん、
あー、おもろいって思ってピックアップしたんだけど、何を話すのかと言いますと、
うん、
県職員、
うん、
ね、職員、
公務員、
個人ね、個人、県職員っていう、県の職員の本当に個人が、自分の、
A さんがね、
そう、A さん、
うん、
自分の仕事中の自分のミス、
うん、
で、300万円、お金を支払わなきゃいけなかったっていう。
所属する地方自治体にってことだよね。
地方自治体だろうね、これはね。
うん。
うん、っていうことですね。
うん、
まあ、何かと言いますと、兵庫県で、去年の11月、2020年11月に起こった、
うんうんうん、
出来事でして、県庁にある貯水槽、まあ、水溜めとく場所ですね、
うん
うん、そこの排水弁を閉め忘れてしまったんです。
うん、
はい、まあ、何だったんだろうね、点検か何かで1回でも水出したりとか何とかしたんだろうね。
うんうん、
はい、で、排水弁を閉め忘れたまま、1ヶ月間放置。
うん
うん、なんてこった。はい、それによって、この、兵庫県はですね、
うん、
水道代約600万円かかってるんですよ。
貯水槽、ひょやっぱその自治体が持ってる貯水槽だからめっちゃでかいってこと。
めっちゃでかいと思います。
私がイメージしたその学校の屋上とかにさたまにあるような、
ああいうのじゃないよ。あれ基本的に飲み水だしね、うん、違うどのぐらいの大きさかわからないけれども、
でも600、1ヶ月でってこと
だね、うん、1ヶ月で600万円かかったんですって。はい、
でもじゃあ請求は半額なんだ。
ですね、この半額っていうのはね、なんか決まってるみたいですね。何か問題が、東京地裁が前に判例を出してて、
うん、
まあ、こういう問題が起こった時には、
うん、
職員の、個人負担の割合はこうあり程度に収めるのが相当という判断を
うんうんうん、
しているらしい、
うんうん、
なのでその他の、人たちも習って、
うん、
5割になって、
うん、
みたいだねって言うとしたんだけども、
うん、
もう一個あったわ。理由として地方自治法で、
うん、
役所の物品とか損傷とか、
うんうん、
で、まあ、何か損害を出してしまった場合、故意なのか重過失なのかで、まあ、物が変わってきますというところですね。
うん、
今回の場合は多分故意じゃなくて、
そうだね、
まあ、過失だねっていう、
うんうん、
話で、まあ、5割が相当となったんじゃないでしょうか。
うんうん、
まあ、故意だったら100になるのかね、まあ、ちょっとわかんない。
広く見れば監督不行き届き的なダブルチェック不足的なところにもなるのかもしれないからね。
そう、そこがすごく大事なところで、
うん、
公務員っていうのは基本的に個人での仕事ってないの、
うん、
基本的にはね、
うん、
だから必ず組織として仕事をしていて、
うんうん、
最終的な、問題が起こった時のリスクを負っているのはトップである知事、
うん、
なのよ。だから何か起こったらさ、うん、知事とか出てきてさ、すいませんでしたってやるじゃん、
うん、
まあ、どこの会社が何か平社員がやっても社長が出てきてすいませんでしたってなると一緒で、基本的には知事とかなんですわ、
うん、
一番上の局のトップがね、
うん、
話をするんだけど、なんだけどるのも、
うん、
今回これは個人に、
うん、
ここ先が向いていますというのが、うんうん、ほうほう公務員をこうほうほうみたいな感じになったので持ってきてるよということですね。なかなか最近この自治体の職員個人に賠償を請求する例って増えてるらしい、
うん、あ、そうなんだ。
で、理由としては、
うん、
住民が行政を監視していこうっていう、
うんうん、
まあ、その自分の町なんだから自分の税金使ってよくしてほしいし、
うん、
ちゃんと公務員たちがうまく動いてるのかどうなのか、
うん、
自分たちの税金で食ってるわけだし、
うん、
ちゃんと見ていこうぜと、
うん、
殿様商売やってんじゃねえよと、
うん、
いうことを意識し始めた。しかもそれも最近のネットで全部情報が出回ってしまうからちゃんと見ていけてしまう状況、今だったら漏れていたものが漏れなくなっちゃったと、
うん、
いうことで、この公務員に対しても民間企業よりも厳しいこう対応が住民から目線として出てるよと、
うん、
ちなみに俺埼玉県庁に勤めてたけれども、
うん、
埼玉県庁の県の敷地の中で仕事中に、まあ、休憩するじゃん、
うん、
誰だって休憩するじゃん、
うん、
俺だったらまあよくコーヒー飲みに行くし、
うん、
タバコ吸う人は外にタバコ吸いに行くわけでさ、庁舎内には今タバコ吸う場所ないから、
うん、
で敷地内にちゃんと喫煙所があって、
うん、
喫煙所でタバコ吸ってた、
うん、
そしたらサボりだって言って、
うん、
知事までクレームが入ったっていうのとか、
うん、
超大変だよね、
うん、
確かに。じゃあそのこでタバコ吸ってる時間って、
うん、
まあじゃあ3分だとしよう、で行き帰りで歩いてじゃあ1分ぐらい、
うん、
私4分間その人は働いてないわけだ、
うん、
税金泥棒じゃねえかみたいな。
まあでも
厳しいみたいな、
まあ、言いたいことは分かる。その特にヘビースモーカーが身近にいると、
うんうん、
めちゃくちゃ行くじゃん休憩に。
めちゃめちゃ行くめちゃめちゃ行く。
だからその行かない人からしたらさ、おやってなるよね、
うん、まあ、何度もそういうのは経験するよね、
うんうん
うん、
まあでもそれはそれで税金納めてるからね、関係ないけど。ちょっとタバコを買うことによってね
ちょっと違うけどね、うん、あ、国に対してのねタバコ税は何、国税かな、かちょっと分かんないけど、うん、まあそんなこんなで、
うん、
結構その地方自治体の職員とか、まあ、いわゆる公務員、
うん、
の個人のミスであるんだな、こういうのっていうのが、
うん、
いくつか出ててね、
うん、
ちなみにこの兵庫県の、
うん、
排水弁湿らせちゃった人、
うん、
300万円弁済しなさいと言われて、うん、まあ、請求されたからって言って全額支払ったそうです、
うん、
でそのために職員は他の職員たちが、
うん、
まあ、みんなでやったことだから、
うん、
カンパを募って、
うん、
お前だけじゃないぜっていう風にやろうとしたらしいんだけど、
うん、
その職員はいや迷惑かけられないですと言って仕事を辞めて、
う
ん、
そうだろうね、
全額支払ってます、
うん、
だそう
です。居づらいよね、
はい、
こんなことされちゃった。
でもさ、
うん、
なんだ、結構こう見て捕まったりするんだけどさ、
うんうん、
捕まっても全然いるぜ。普通に捕まったやつとか、
うん、
普通に職場復帰して普通に働いてるぜ、
うん、
みたいなことを考えるとさ、こういうこういや迷惑かけられないんでって言ったさ、これ50歳代なんだけどさ、
あ、そうなんだ、そう、
やめていくさ、
うん、
こう気概というかさ、
うん、
こういう人はちゃんと残ってほしいけどね。
確かにね、
うん、ノーノーと生きてるやつ
もね、心意気としてはね、
そう、心意気としてはなーって思うよね。
でもそうなんだよ、なんかそのさ、できない人ほどメンタルが強いって言うじゃんその後別に仕事ができなかったわけじゃないじゃん、
うん、多分ね。
だってさ、排水弁さ、いじることなんて絶対にさ、年に1回もないじゃん。年に1回あんのかなくらいじゃない、その仕事が。
まあ多分ね、
うん、月1の恒例とかでもさ、まして毎日ではないし、絶対
に、うん、ないと思うよ、
うん、ね。でも青ざめただろうね、600万って言われたらさ、
うん、
しまってませんでしたみたいな、誰ですかみたいな、
ね、
しかも誰ですか多分分かるんだよね。
わかるよ、わかるよ。
誰がってか、担当ちゃんと多分決めるから
さ、うん、決めるしね、うん、しかも50歳代ってことはさ、その担当の中ではまあ、
うん、
多分課長とかさ、
うん、
そういうこう全体を仕切ってる人じゃん、
うん、
うわーみたいな。
もしくはじゃあ20代とかの子をかばってる可能性もじゃなくはないかもね。
あるんじゃない？
ね。
うん。
私勝手に30代で想像してたんだけど、このミスしちゃった人。
うん、全然そういうのあると思うよ、うん。俺の責任だからって言って。
ね、ありえそう。
うん、
いや
ちなみにそれ結構、さっき言った通り、公務員って基本的には組織で仕事をしているので、個人がどんどんってないんだけど、うん、個人で責任を負うケースもあるんですね。
うん、
それ俺がやってたやつなんだけども、
うん、
建築、
うん、
建築の、設計審査、
うん、
で、
うん、
組織で見ないんですよあれ。
うーん、
あれの印鑑をしていいのは、
つまり、
うん、
建築基準法に引っかかってないかをチェックするってこと。
あ、そうそうそう、うん、っていう図面とかの審査があるんだけど、
うんうん、
あれってまあ特殊というか専門知識が必要なもので、
うん、
組織としてうんぬんっていうのはできないので、個人でそこの建築主事っていう資格を持ってる人が建築主事のハンコを押して OK 出すのね、
うん、
それは建築主事っていうハンコを押したのは個人としてなの、
うん、
だからそこにもしミスが最終的に見つかって、うん、例えばあれで姉派事件のやつなんてまさにそれだったんだけど、オッケーって押した時に、
うん、
そこにもし法的なミスがあって見逃していた場合、うん、責任取らなきゃいけないのは個人なの、
うんうんうん、
超大変みたいな。でそれでいて給料上がんねえし、
うん、
資格取るのに超時間かかるし金かかるし、
うんうん、
めっちゃ勉強しなきゃいけないし、で取って、
うん、
わざわざ個人に責任を負ってやるやつがいねえって言うんで結構問題になってた建築はね、
うん、
そりゃそうだよね、
うん、
わざわざ勉強してお金払って資格取って責任が大きくなって、
うん、
法的にいろいろとこう個人にのしかかってこなきゃいけないさものも背負いながら仕事をするってどういうことみたいなっていうのはあるみたい、あるんだけどね、
うんうん、
でも大変だねって感じだよ。
そうだね、なんか
うん、
リスクと給与が、まあ、リスクが低い仕事ってあんまないけどもこう比例しないよね。政治家がなんかさ給料高いのは分かるんだけど、
うん、
背負ってるものが大きいじゃない。だから給料分ちゃんと働けよって思って全然減らせとは思わないんだけどあんまり、
うん、
でも例えばその公務員とかもさ、公務員ってくくられるけど仕事内容にばらつきはあるしさ、まあ、もちろん給料のばらつきも多少はあるけど、これができるようになったらこんぐらい給料アップしましょうとかないないって言ってたし、その保育士とかもさ公務員でめちゃくちゃさ大変じゃん、子供の命超預かってるのにさ給与低いとかさやってられないよね。
うんうん、
か教員とかもそうかもしれないけどさ、不審者とか出会ったりとか、保育園だったらさ散歩とかもあるじゃん、で車が突っ込んできたとかもたまにあったけど、なんかその時にもさ、なんだろう、子供をまず守んなきゃいけないじゃない、
うんうん、
っていうのが私にはできないと思って私は教育系の道から降りたんだけど、
うん、
だっていやその多分実際その場になったらやると思うんだよ。だって
えやる、俺だったら、俺だったら一瞬こう止めろよ言ってもいいかなみたいな
戦えるのは自分しかないってなったら、
あ、まあね、
そう責任感やっぱ芽生えると思うんだけど、でもそのなんか訓練とかさするじゃない、その不審者訓練とか。
あ、そうなんだ。
うん、とかでそのなんかそのなんだっけ池田小事件、
うんうんうん、
があったじゃない。あれを想定してその本当に犯人役みたいなのを立てて言ったりするんだけど、じゃあここに入ってきたらどこにみんなを誘導したらいいかとか、
うん、
いやなんかさ私の人生何だったんだろうみたいになっちゃうなって思って、その給与も高くないし残業代も出ないし子供は可愛いけどいろんなストレスもあるし、ストレスはどの仕事もあるんだろうけども基本的にはなんだけど、でさらに命もかけるのこの給与でみたいな風に 思っちゃうよ、やっぱり。ごめんけど、私は。だから教職向いてないなと思って、やめたけど。
そうだね。
なんか。
そんな考えの人は働いてほ
しくない。働いてほしくないですよ。私もそう思う。なんか、そのなんか、なんだろうな、子供を前にすれば違うんだよ。
うん、
子供がいれば、この子たちに楽しく生活してほしいなとか、なんかあったら守んなきゃって気持ちはもちろんあるんだけど、冷静にこう家とか帰ってきたりとか、土日にまでさ仕事をしてるとか、ちょっとやさぐれてくると心が、なんで私はそこまでしなきゃいけないのかみたいな、本当にみたいな気持ちになってきちゃうって、先生というかね、教育士とかも含めさ、なんかハードルが高くないかみたいな気持ちにね、
うん、
なるよね。
そうだね、
うん、
それはそうと思うよ、
うん、特別な訓練受けてないしみたいな、
うん、
警察官とか消防士とか、ね、あ、消防士、まあそうだね、レスキュー隊員の人とかみたいにさ、訓練もしてないのにさ、命を守るとこまでやりますかっていう、もちろんその場面に遭遇する確率はね、限りなく低いけどもね、
うん、
ね、なんかそりゃなりていなくなっちゃうよっていう気持ち。
そうだね、
うん、
いや、なかなかいい字ですね、それは。確かにって感じ。
そうなの。本当に別問題だけどね。そう、子供は好きだし、
うん、
守りたいって思うけども、冷静に考えちゃうと、
うん、
そこまでやらなきゃいけないんだけどもさ、みたいな。
そうだね。
なんか別の。
まあでもね、なんか難しいんですからね。
そうそうそうそう。難しいよね。
難しいですね。そうだね。なんかあるかな。ちなみに今これを読んで、記事を読んでて、
うん、
こういうのって民間企業にはないのかなって思うわけなんだけども、
うん、
民間企業は基本的にはないですというのが書いてあって、
うんうん、
民間企業はなぜならば従業員が萎縮したり責任のある仕事を避けたりすることを防ぐために賠償、
あ、保険、
損害、そう、損害賠償を個人に求めることはほとんどなくて、企業側が保険に加入して備えてるんです
よ
と、
うんうんうん、
確かになと、
うん、
そういうのはね、個人やんなくなっちゃうじゃんね、うんうん、そんなことね、
うん、
でいうのを読んでて、それも伝えようかなと思ったところで、うん、さらに一個思い出して、
うん、
その公務員やってたよって言ったじゃん、
うん、
その建築主事として個人で責任を負わなきゃいけなくなるタイミングで、公務員保険っていうのがあります。はい、ちゃんと、
はい、なるほどね。
なのでみんな入ってます。いや、みんな入ってるのかな、俺の前で入ってたな。
お医者さんとかも入ってそうだよね、
何かあった時のためにね。そう、それは、
うん、
なんだろう、よかれと思ってさ、基本的にはやるものじゃ大丈夫だと思って、
うんうんうん、
でもそれでもやっぱり人間なので何かしらのミスはあると、その時にはちゃんと個人で、
うん、
公務員さんもお金が少ないながらも給料少ないながらもちゃんと皆さん払ってらっしゃいますねという感じ。
まあさ、
うん、
給与が低いよ。
給料低いよ。
低いよね、
うん、あ、じゃあそっちの話もする？
そっちの話しようじゃん、
うん、じゃあ給料低いよって
話ずっと怒ってる人みたいになっちゃったまゆみちゃんの話
これはもう間に挟めばよかった。これはなんだ、いつからだ、もう結構前から言われてたし、今年俺何回もこの記事見てんだよね。で、うんうん、また新しく
テレビとかでもやってる、
そう、東洋経済が出してたので持ってきたんだけども、まあ、日本人の賃金がすんげえ停滞してますと。
いや本当にさ、うん、グラフ見てドン引いたよね。
ドン引きですよこんなもん、ふざけんじゃないよって思うよね。
まあ、諸外国というか先進国との、
うん、
給与の水準の上がり方と日本の上がり方みたいなのが全部をこう、うん、何グラフだ、
ちなみにね、
はい、
あ、何グラフっていうのは、
オルセングラフ、何グラフって言うんだっけ、こういうの、
折れ線グラフ、
折れ線グラフだっていうか、うん、
そう、あのね、ここ、ちなみにこの東洋経済いわくね、ここ数十年、
うん、
実質賃金が上がっていない富裕国は日本だけではない、
うん、富裕国、
富裕国、富裕層、富裕の、
あ、
なんだ、お金を持ってる国、
うん、
どこって言えばいいの、先進国とかって思ってくれればいいんじゃないかな、
うんうん、
でしかし、
うん、
豊かな国の中で賃金の上昇率だけでなく、
うん、
賃金自体が下がってるのは日本だけなんだって。つまり賃金が下がってるんだって、 上がらないじゃなくて下がってんの日本は。
それは物価とかと比例してというか比較してってこと、
うん、ですね、賃金の上昇率云々とかではなくて賃金が下がってるから実質賃金じゃないんじゃない、その物価とかの計算を入れているのが実質賃金だとした場合に賃金が下がってるって言ってたよこれ。
なるほどね、
うん、だって
怖っ。でも確かにそうだよね、だってボーナスなくなりましたとかさ、
うん、
退職金なくなりましたとかさよく聞くもんね、ここ10年ぐらい、わかんないけど私の記憶が残ってるのが10年ぐらいだ。
はい、
うん、
労働時間あたりの GDP、
うんうん、
1995年から2017年の22年間の間で豊かな11カ国は 30% 成長なんだって。だけども実質的な時間あたりの報酬だから実質賃金、賃金を出す福利厚生って書いてあるけどその半分しか伸びてませんよっていうのはどこの国も一緒みたい。なので GDP はすごく上がってる、
どこの国も、
どこの国も 30% が上がってるんだけども、うん、賃金はそこまで引っ張られずに
あんまじく 30% 上がるとかではない
なく半分ぐらいですよと言ってんだって、
うんうん、
の報酬賃金っていうのは 16% ぐらいです、
うん、
じゃあ日本はどうなのって言ったら、
うん、
日本も同じく 30% 伸びてんだって、
うん、GDP はね、
GDP は、
うん、
だけども賃金は 1% 減ってんだって。
怖い
はっはっはって感じですよ。
搾取されてる、
はい、というお話なんですよ、
うん、
でなんでなんという話が多分さっきの話もそうだと思うんだけども、なんでこんなに働き続けて、
うん、
昔よりもすごく生産的になってるわけじゃないですか、
うん、
PC を使って紙じゃなくってさ、捌ける量も増えてさ、
うん、
一人当たりがさ動かせるものでめちゃめちゃ増えてるわけだよ、
うん、
まあ、それは GDP 上がるわと、
うん、
だけれども、
うん、
賃金が増えませんねっていう話で、それは公務員とかやめ、公務員教員とかさ辞めたくなるよねと、で責任ばっかりさ、
う
ん、増えてきちゃ
って
さ、
そうそうそうそう、
はい、まあ、衝撃的ですねっていうお話で、これを
今なんでなんて言ってたよ、
あそうで、これをなんでなんだろうかなっていうお話をね、
うん、
この東洋経済の記事が、
うん、
一応なんか分析みたいなことをね、
うん、
しているんですよ、
うん、
で、結果としてこれっていう明確な一個の答えがあるわけではない、
うん、
だけどちょっといくつかあってちょっと私ちょっと迷うんだよね。だから日本の場合、
うん、
すごく得意なんですよと、得意っていうのは特殊なんですよって話でして、
うん、
基本的には、
うん、
労働者の交渉力が弱まっているなんていうような意見もあるんだけれども、
うん、
いやいやそれはいろんな国も言ってるから問題ないよねと言っている中で、
うん、
日本にとってすごく他の国と違うところに関しては政治的なパワーバランスが何か一つ問題があるんじゃないだろうかと言われています、
うん、
はい、どういうことなのかなと言いますと、
うん、
どういうことなんでしょうね、どういうことなんだかな、そうもう全然忘れちゃったよ、
3ページにあるよ、非正規労働者が急増したこと、あ違うかこれはまた別の要因か、
違う気がするよ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、
労働者の政治力が強い北欧3カ国が賃金の伸びが生産性の伸びを上回っている、
ほう、労働者がそのなんだっけ雇用主との折衝ができない、できないっていうのはその折衝力が弱いみたいな話だったと思うんだよな、でも政治の話になっちゃったね、んこれだ、そうだね、政治の力がすごく大きいらしいということで、日本は何が違うのかと言いますと、あ、でもさっきの言ってる通りだわ、 政治運動の話もあったけれども、結局、
うん、
低賃金の非正規労働者が急増しているので、
うん、
実質的な伸びがすごい少ないですって話をしてるのか、
うん、
そっかそっか、俺の勘違いだったわ。はい、ですね、
うん
うん、ということはだよ、
うん、
やっぱり立ち戻ってくるんじゃないのかな。なんかじゃあ他のところで読んだのかな、うん、と非正規労働者だからこそ、
うん、
その労働労組にもまずない入れないし、
うん、
その雇用主に対して強く賃金上げろとかってなしにはまあならないわけだ、
うん、そもそも労働組合がさ、
うん、
ないというか、あ、なんか落ちてきた。
労組は結構どこにでもあんじゃねえのかって気はするけど、まあまあまあまあまあまあ、だから日本の場合、まあ、最近もねすごく問題になってるかもしれないけれども、非正規に可能な限り非正規で人を雇って、
うん、ジムとかね、
そうで労働力を搾取する、
うん、
っていうのが、
うん、
なんか染みついてるっていうのかな、
うんうんうん、
っていうのは感じますね、
うん、なんか変な話、
うん、
現場の人間はオフショアっていうんだっけ、海外で工場作って働いてもらうとかね、賃金が安いからとか、
うんうん、
そういうののなんかこう流れというか同じ感覚でやってんだろうね、
うん、
それなんか物価が違うからさ、まあ、それは違うわけじゃん、
うん、同じ、それを日本でねやっちゃダメだよね
同じ金額払っても、もう向こうでは裕福な生活ができるかもしれないけど、
とかさ、だって一応日本のね、うん、正社員の平均時給は2500円、
うんうん、
時給2500円ね、
うん、
なんだって、
はいはいはい、
つまり、
うん、
まあそれは上から下まであるからさ、
まあね、
分かんないけども、平均だから正社員、
うん、
例えば8時間1日働いたとしたら1日1万円、
うん、
1日1万円で、
うん、
年間210日ぐらいあるんだっけ、
ん、
労働時間
が8時間で1万円、
あれ2万円、
うん、そうだよね、
2万円、2万円
低いって思
う、俺も今だから1万円かの変だなと思ったけど2500×8 で2万円、
うんうん、
で全部で日本の基本的な労働日は稼働日は210何日とかだっけ、平均ぐらいで確か、
そう、年間休日120日あると、
うん、
いい企業みたいなね、
まあ、じゃあ240ぐらいにしとこう、
うん、
そうするとまあ平均500万ぐらいの給与、
うん、
でもこれは平均時給だから、まあ、プラスでなんかボーナスかんのかもしれないけども、まあ500万、
うん、
600万ぐらい、500万ぐらいなのかな。で派遣社員はさらにそこから1000円下がるのよ、時給が、
うん、
1660円パートタイムは1050円なんだって、平均で。
そうだね、
うん、昔はねそれでも生きてきたかもしれないけどさ、 今は全体の、ね、全体の GDP30% 上がってるっていうので、他の物価たちも全部上がってきてるわけだ、
うん、
最近なんて物が全部高いわけだし、
うん、
そんな中で同じ給料で働きで生きていけんのかと、
うん、
ひたすら自利品だろみたいな。
でも生きていけないからね、困ってんだよって。
そうですよね、これは、
うん、だからそのこの間のさ、広島県のなんだっけ、欲張りハンドブックみたいな、
あ
ーワーキングママのための欲張り、 あれもだからさ、そういうことだよね。その中で日本人だけなのか知らんけど、日本人ってやっぱりその子育てはと家事は女性がするものってこう考えがあるのは、昔は男性が一人で働いても家建てられたし、子供3人とか5人とか分かんないけどいっぱい育てられたよみたいな、そういう背景があるわけで、そういう役割分担できてたよみたいな。で今あなたの給料だけじゃやっていけないからこっちも働くんですけどみたいな、
うん、
なんであなたはそれを欲張りって言うんですかみたいな、あなたはなんて部外者なんですかみたいなさ、その論争が起きるのはそういうところもあるよねって。
あると思いますね、
うん、そうそう。だからこの間うちらの結論はだなんか やりたくなかったら金で解決しろだと思うね。
そう。その通りで。
どっちかにしろみたいな。
そう、賃金が 1% 下がってんだよ。うん、でも、じゃあ例えば GDP の伸び率が 30% だとして、
うん、
半分の 15% が物価上昇率が 15% だとしよう。そんなわけないけど、そんなわけないけどね。だとした場合に、じゃあお前も、その今までの給料の実質、
うん、
今賃金 1% 世の中下がってるかもしれないけれども、
うん、
お前はちゃんと 15% 稼げよと、プラスで稼げよという話だよね。
そう、
そうすれば、うん、その人も30年前の日本で暮らしていた、
うん、
今の我々の家庭と同じ、じいちゃんばあちゃんたちと同じ水準で生きていけるから、
うん、
我々はそれと同じでいられますよみたいなさ、
うん、
はい、厳しいね。
厳しいね。
うん、そうだね。俺の給料、今の給料を考えても全然今の前の父ちゃんに追いつかないしな。
うん、だから今その、うん、それこそなんか若い世代30代以下ぐらいからまた株式とかビットコインとか投資をしていこうみたいな流行りはすごく感じるね。
うんうん。
自分でお金は増やさなきゃみたいな、もう銀行も信用ならんし使う意味ないみたいなにみんな気づいてきてるから、賢い20代みたいな増えてる気がする。
うんうん、
うちの妹とかもそうかもしれないけど、いち早く自分の身は自分で守らねばみたいな人は増えて
ん
のかなって気はするね。
うん、なるほど。そっちはやらんの？
おー、一歩がめんどくさいよね、その一歩踏み出す。だからでも保険も入ってる、積み立ての保険も入ってる。
うん、まあまあまあ、やれないよりやった方がいい。
うん、
そう、まあね、そんなね、年間 1% が増えるのかどうか分かんないけど、そうだね、まあさっき自分で言ってたと思うけど、自分の身は自分で守るっていうね、
うん、
世の中にならないと、
うん、びっくりするぐらい守ってくれないんだよ今多分国がね。
そうだよ、
うん、
だから給与所得だけだと生きていけないんだったら、
うん、
他のやつでも頑張らなきゃいけないし、
うん、
そうだね、給与所得さえもゲットできないんだったらもうなんかさらに別の手をみたいな。
まあ、そのなんかさ、みんなネット環境を持っているじゃない、割と、
うん、
もちろん持ってない人もいると思うけど、この環境を手に入れるハードルは明らかに20年前よりは下がってるじゃない。
そりゃそう
ね、あんな、だってうちの父はちょっと機械オタクだったからパソコンあったけどさ、それもその導入のさきっかけというかタイミングも家庭によって違っただろうし、昔は、今はなんか結構生まれた時からもうありますみたいな家庭多いだろうからさ、そこのハードルが低いのはいいことだよね。
今思えばうちも面白かったな。Windows の95からあったし。
まあ、わかんないけどね、それ言われても。私には
ピンとこないけど。いや、もう Windows が、なんだろう。Windows というか、いわゆるパーソナルコンピューターというものがさ、
うん、
世の中に広まった瞬間の一番最初に勝ったと思うし、さらにその前にも、
うん、
ワードプロセッサー、わかりますかね、わかんないよな、ワードプロセッサー、そう、ワープロっていうもの、
やっぱり私触ったことあると思うな。
マジで、
うん、
なんでもう、あの今の我々の持ってるのさ、こういう MacBook の4モアぐらい大きくてさ、
うん、
ワードしか打てない、
うんうんうん、
あのいわゆるあのタイプライターのさ、
うん、
デジタル版みたいな、
なんかプリンターもついてるのね、それは違うやつか、
ついてる。
そうだよね。
後ろぐるぐる回せた。
そうだよね。
うん。
ほんと、だからタイプライターの。
そうそうそう。あれとかだよ、うん、あれ。持ってたもん。ワード。
私の記憶の一番古いのは、その、アップルだね。
ほう。
アップルのパソコンが。
マッキントッシュ？
わかんないけど。写真見たらわかるかな。普通になんか、こういうフォルムのやつよ。
うんうん。後ろがカラフルで。
カラフルだったかな。全然覚えてない。それでなんか、パソコンのゲームしたりしてたけど、
おー、いや、その時に Mac 持ってるのはなかなか機械オタクですね、やっぱり。
でしょ？
うん。それは俺も友達の家で、
デザイナーの父ちゃんがいる友達がいて、
うん、
そいつん家でマッキントッシュ見て、
うん、
超かっこいいみたいな。
今調べてくれてる、
うん
うん、うちのお父さん自称元祖秋葉系らしいから。
なんでそ
れ。なんか流行ったじゃん2000年ぐらい電車男かなんか秋葉系みたいな、その、まあ、いわゆるオタクを、まあ、ちょっと世間が小バカにして多分作った言葉だと思うんだけど、
うんうんうん、
じゃなくて、そんな感じじゃない、どっちかというとこっちの方が近いかもしれない。
あ、ボックスの方、これはねやばいねこれ、
うん、
あのジョブズくんがさ、
うん、
まだほんとこれ1台100万とかのレベルじゃない、
全然、
うん、
全然でもピンとこなかったわ。なんかパソコン、
まずジョブズくんが作ってさこれを、
うんう
ん、あのコンピューターっていうのは一人一人にいずれはなるんだって言って、うん、パーソナルコンピューターにしなきゃいけないんだって言ってさ、
ね、ジョブズすごいね
っていうのでジョブズくんがこれ作ったんだよね、
うん、なっちゃってるもん今一人で。私たちだって一人一台持ってるしね今。
でこれを作ってこういう概念を作ったんだけど、
うん、
結果的に売り始めたなんだ、爆発的に売れたのは、
うん、
Windows、 マイクロソフトですね、
うんうん、
まあいろいろとそこには問題があったみたいですけども、まあはい、Windows が世の中に広めたと。
いやすごいねやっぱなんか先を読むっていう力が本当に必要だよね経営者になるよ。
チャチじゃん。
ん、何か言おうとしたの忘れちゃった今。完全に忘れた。
あら。
あ、すごいしょうもないことだった。不妊って言うんだっけ、海外、
うん、海外不妊、
うん、だったからね、うん、金はあったかもねって言うたかっただけだった。
うんうんうんうん、なるほどね。駐在員ね。
あ、それそれ、駐在だったから、
うん、
駐在お給料いいからね。
うん、
だって私それこそ教員になりたかったんで、海外で働きたかったからのね、海外の日本人学校で働きたかったのよ。
はあ。
ちょっとハードルが高くてあれだったんだけど、調べたら二重でもらえるぐらいのイメージだもんね。日本でも給与が出てて、
うん、
現地でも給与が出てるみたいな感じだから、
うん、
2倍もらえる、
うん、
考えたらいいよね。
うん、なんで言うたの。
いや、ハードルが高かったもんだから、何年経験しないととか、
うん、
まあ、そういうのがあったんだよね、いろいろ。
まあ、いや、まあそりゃそうだろ、ハードルが高いっていうか、そりゃそうだろうって感じだったけど、
うん、全然覚えてないけど、うん、なんかいろいろあったのと、
うん、
まあそれもしょうがないかもしれんけど、行く国選べないっていうのと、
あ、なんかいろいろあったんだよ。そうなんだ。なんかいくつかからじゃなかったっけ、ちょっと俺も実際カナダで何かそういう人あったけど、うん、まあそうだね、なんか
年にもよるしね。
そうだね、教頭クラスだったけどね、俺が出会った人は。
全然覚えてないよ、でも。10年前だし。考えてないか。
そうですか。
うん。
いいじゃん。海外。行けるようになりなよ。俺は、ドイツへの道をサチさんに作ってほしいよ。
ドイツがいいのか本当にちゃんと調べた方がいいと思うけどね。
まあまあ調べればいいと思うけど、それは日本を出るという一つの手段として、ね、うん、で俺はなんだ、まあカナダ行くのは全然俺はいいと思ってるし、
うん、
でただ文化的にドイツって日本に近いって俺は思ってるから、
うん、
最近そのドイツのことを調べたりとか、いろいろ企業の話とかもね調べてて、ドイツはやっぱり近しいものを感じるから、
うんうんうん、
ドイツ行けるなら面白いなとは思ってるよ、
うん、移民問題がどうなるかだね。家足りないからね、家足りないレベルで移民が来ちゃってるから、
うん、
それがどうなるかによって居心地の良さが変わりそうな気がしてる。
居心地ね、
うん、うん、所詮よそ者がよそ者だからね。
そういう国なの？ドイツって今でも。
まあもちろん人によるだろうけどね。なんだろう。
そうなんだ。ちょっとそれはイメージと違ったな。
それはもちろん仲良くなれば違う、そのなんだ、どこの高さから見るかによるんじゃない。そのビザ的なものももちろんあるし、
うんうん、
だから権利も変わるかもしれないし。
あ、いやいや、今サチさんは居心地の良さって言ったから、居心地、生活していく中でやっぱりそれを感じるのかなって思ったのよ。アメリカでよく感じると聞くので、
私が住んだ時は特に、あーどうだろうな、その生活しててお店とかで差別受けたこととかはない、ないね、
うんうん、
ないし、あとはそのやっぱ童顔じゃない日本人が、
うん、
だから割となんか、あ、ちっちゃい子頑張ってきたのねみたいな感じで優しくしてもらうことの方がどっちかっていうと多かったし、うんうん、あの変な話、日本人は好かれてんだよね、
うん、
中国人とかはちょっと敬遠されてるところとかもあって、
うん、
私は顔が結構日本人っぽいみたいで、あんま間違われないのよ。なんか日本人なのみたいな、可愛いねみたいな、日本のどこから来たのみたいな感じでめっちゃくちゃ話しかけられるみたいな、
うん、
かわい、みんな近所のおじいちゃんおばあちゃんみたいな感じで可愛がってくるみたいな感じだけど、だし私なんか運が良かったみたいで、役所の人も対応めちゃくちゃ良かったの。でもそのネットとかで調べたりとか、あと友達の話とか聞くと、その役所でマジで冷たくされたとか、なんかこれが合ってるはずなのにダメですって言われ続けたりとかみたいな、そういうこととかは、まあ、やっぱありはするみたいで、そういうところで感じるんじゃないかなって私は思うけどね。とか今は日本人もすごい好かれてるけど、
うん、
例えばこの間のアメリカのさ、アジアヘイトだっけ、
うん、
コロナがアジアで発生したからとかっていうのが始まる可能性もなくはないしとか思うとね、わかんないねって。だから単純にそのドイツなのになんでお前らこんな移住してくるんだみたいな風に思考が変わっていったら怖いなっていう、家がなくなっちゃってるからねとか、そういうどうな転ぶかわからないけど、ちゃんと調べてから考えた方がいいだろうねって思う、
うんうん、
どういう情勢なのかみたいな、今何に困ってるのか、住めば都だからね、基本的にはどこ行っても楽しいと思うんだけど、う
ん、あ、そうだ、そこまで調べ、まあ、調べた方がいいか、どういう情勢なものか。日本も結構今悪いと思うけどね、
うん、
いろいろね、まあまあそうだね、調べ、
でも日本はさ国籍もあるから、
うん、
永住権も持ってるわけじゃん、
うん、永住権っていうのか分かんないけど、
ね、でも何もしないでもさ住み続けられるわけじゃん、
うん、日本国籍だからね、
うん、
うん、
あ、それを持たずに行くっていうのは、
うん、
何かしら準備はねしていかないといけないから
、そりゃそうだ
って思いますね。うん、そうなんだよね、私あんまりなんかこう、ああ運悪かったなみたいなことなかったんだよね、気づいてないだけかもしれないけど、この童顔が良かったのかもしれない、服装も子供っぽかったしいつもリュックしょってしてっかい、
まあそうだね、わかんないけど、ドイツっていう国は、まあ、サチの印象が強いので、
うん
うん、いい国なんだなって俺は思ってるよ、
うん、優しいよ、ベビーカー持ってくれるしさ、ドア開けてくれるし、 高いところのもの取ってくれるし、困った質問したら答えてくれるしね。今日の今日あのこの YouTube にあんまり宣伝しないかもしれないけど、私前向きアニマルズってキャラクター作って、そのキャラクターが喋るインスタグラムを投稿してるんだけど、
うん、
今日投稿実体験をもとに投稿したのよ、
うん、
あの足の骨が折れた時、
ね、あ、また社会批判を すぐ日本のこと批判するんだから最初は。
いやでも本当にさ、今思い、ドイツとかカナダとかさ、すごいじゃん、その車椅子の人が一人でも問題なく生活できるじゃん、
うん、
問題、実際のこそのどこまで問題なくっていうレベルなのかわからないけども、普通に一人でおしゃれして生活してるんだけど、特にカナダとかは
で電車とバスに一人乗れるからね、
うんうんうん、うんうん、
あの誰かの補助が欲しいとかなく、一人でバスにも電車にも乗れる、だからどこにでも移動できる、
うんうん、
が基本でしたね、
うん
うん、
日本は電車乗るときなんか事前に言ってくださいとか言われたりするみたいだしね、
うんうん、
バスとかは大丈夫、そのバリアフリーのバスだと出せるから、
あ、出してくれるんだ、
そうそうそうそう、
日本でも、あ、よかったね、
それは。だからそのバスに会えれば大丈夫だけど、でも前のね時にだったら出せないだろうしとか、まあそれは置いといて、何の話だっけ、あ、そうなんだ、そう、海外とかって結構話しかけられてるじゃん、電車とかバスとか乗ってると、
うん、
日本マジでもうこの空間を作るじゃない、
うん、
まあ、それはいいんだけど別に、私が松葉杖ついて電車乗ってた時があるわけ、その松葉杖といえど甘えてはいけない、通勤しようと思ってトライしたんだけど、席びっくりするぐらい譲ってもらえなくて、こんな痛々しいのにと思って、で松葉杖って足もつくまで知らなかったんだけど結構しんどくて、
まあ、しんどい、
しんどいよね、こんなに疲れるのと思って、もともと私の体力と筋力がないっていうのもあるけどね、えこりゃしんどいぞってなってるんだけど、
うん、
電車待ってる間もだから立ってるだけでもしんどいな、片足つけないし折れてるから、
うん、
だしで乗ったら誰か譲ってくれるんだろうって思ったのよ、みんな言うて優しいでしょみたいな、
優先席行ったの、
優先席も行ったかも、
うん、
でも全然もう見えてませんみたいな、あ、私見えてないので譲りませんよみたいな、気づいてませんからみたいな、そういう感じなんだよ、もうい
るよね、
そうですね、うんうん、で、そうだ
ね、いるよねってか、そういうやつが大半か
、うん、びっくりしちゃって、で、なんかエレベーターも一応設置されてるけど、運悪く私は降りる、使う駅が全部逆だったんでね、こう出たい出口と逆側にしかエレベーターなくて悲しいみたいな気持ちになったね。まあもう諦めてタクシー通勤してたけども、そっから、うん、日本って冷たい、なんて冷たい国だと思って怖いから、まあシンプルに危ないじゃない、電車に松葉杖で、
うん、
この体幹のなさの片足で乗るのって危ないなって思ったのもあるけど、あと人を踏んじゃうかもしれないしねとか、いろいろ考えてタクシー通勤で安全にやってたけども、幸い近所だったからね。冷たいの。そういうとこは冷たい国だなって思うよね。優しい時もあるんだけどね。
うん。
だから、だからみんな余裕がないからさ、優しくないわけじゃん。通勤時間だけ、何、気味悪いことする。これ気味が悪いほど殺伐としてるなっていう感じがするよね。戦場かみたいな、この椅子を、
うん、そうなんだ多分、
うん、
余裕がないんだよ、
うん、
お金がないから
確かにね、お金も時間もね、
そうお金がないから時間を費やしてお金を少しでも稼ごうとすると、
うん、
みんなそっちに気が入ってしまって、
うん、
多分余裕がないんだよね、
そう疲れてるしね、毎日毎日働いてね、
うん、余裕がないって本当に良くないと思う、
よくないよね、
うん、はい、じゃあ終わりにしましょう、これで A3 大の無責任ラジオ第何回だったかな、67回ぐらい、
うん、うん、
終わりですね、Twitter と インスタグラム。さっきサチさんがね、前向きアニマルズ投稿してるよって話もしたけども、はい、日々そんなこんなの日常のことをツイッターとインスタグラムでアップしてるので、ぜひぜひ見てください。何かコメントあったらコメントくれると嬉しいです。で、 YouTube と Podcast、 Spotify で、うん、ラジオと、
うん、
最近他の動画はね、ちょっと諸事情によりはい、あげられていないことが
諸事情、はい、もうちょっと言わない方がいいかな。
はい、諸事情によりですけれども、
うん
うん、ラジオは毎週ちゃんとアップしてるので、ぜひ聞いてみてください。他の人たちにも紹介してくれたら嬉しいです。いいねと、いいね、高評価、登録、ぜひぜひよろしくお願いします。以上、はい、じゃあこれでサンデーの無責任ラジオ終わりです。今回も聞いてくれてありがとうございました。バイバイ。